宅情報コーナー。情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速今日のゲストの方に、自己紹介をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、北消防署消防課の大和田と申します。よろしくお願いいたします。
大和田さん、よろしくお願いいたします。さあ、そして北消防署様には日曜日5月22日ご協力いただきまして、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、皆さんすごい訓練されている姿も番組しながら拝見していたんですけれども、はい、すごいですね。
はい、
ああやって毎日訓練をされてるんですね、北消防署の皆さん ね、はい、そっか。いや、もう本当に尊敬するなと思いながら、拝見しながら生放送を、お届けしてまいりましたけれども、今日は大和田さんにこうしてスタジオにお越しいただいてお話をお聞きしていきたいと思いますが、大和田さん、今日はどんなお話を聞かせていただけますか。
はい、6月の5日から11日までの1週間、危険物安全週間が始まります。
はい、
今日はその危険物安全週間にちなみまして、リスナーの皆さんも身近に使用されている危険物についてお話ししたいと思います。
なるほど、危険物ということなんですけれども、はい、そんなに私たちの身近に危険物ってあるもんなんでしょうか。
そうですね、たくさんあるので今日はご紹介していきたいと思います。
お願いします。はい、ちなみにその危険物ってどういうものが危険物なんですか。
はい、例えばガソリンや灯油、消毒用のアルコール、
うん、はい、
と商品によってはヘアスプレー、マニキュア、除光液、着火剤、ペンキなど危険物を利用した製品が多くあります。
いや、確かに、はい、身近なものばかりだなと思って聞いていたんですけれども、はい、消毒用のアルコールが危険物になるんですね。
はい、
そしてヘアスプレーだとか、
そうです
ね、マニキュアなんてあれが危険物になるんですね。
そうです。
はあ、でも本当にそうやって聞いていると、なんかどれも使ったことがあるもの、使っているものばかりなんですけれども、はい、ガソリンとか灯油、アルコールっていうのは、まあ、なんとなく、はい、イメージではわかるんですけれども、うん、それ以外のものが危険物っていうのは、これどうやったらわかるんですか。
はい、その製品が危険物であるか判断できるように、
はい、
危険物に該当する商品には容器に危険物等級であったり、火器厳禁といった注意書きがされています。
は
い、
そうなんですね。はい、今ね、ちょっと参考までにこれどうなんだろうと思って虫除けスプレー、
はい、
持ってきてみたんですけど、はい、これもそうなんですかね。はい、どこに書いてあるのかな。
ちょっと裏の方に、
あ、確かに、あの、ね、はい、まず大きな字で火器と高温に注意って書かれていて、はい、ちょっとその缶の下の方を見ていくと第一石油類って、
それです、それです。
で、危険等級2、
はい、
エタノール、火器厳禁って書かれてます。
それです。
なるほど気にしたことなかったです、ごめんなさい。
あ、実は書いてあります。
そっか、じゃあこれは必ずそういう対象となるものにはしっかり書かれている。
そうですね、書いてあるので、これで判断できると思います。
なるほど、まず見方は分かりました。はい、でこれらがまあ危険ということなんですけれども、はい、ね、確かに私たちもこういうボトルで火器厳禁とか書かれているの、そう言われてみれば目にしたことって多々あるなと思うんですけれども、はい、実際にこういうものを使って危険になる時、はい、まあ、火災が起きたりする時ってあるんですかね。
そうですね、この火災よく発生していますので。
そうなんですか。はい、ほう、どんな火災になるんですか。
そうですね、例えば消毒用のアルコールなんですけれども、はい、アルコール濃度が 60% 以上で、その容器に第4類アルコール類っていうふうに書かれていれば危険物に該当します。
うん、
でアルコールは 蒸発しやすく蒸気は引火する恐れがあるので、
はい、
例えばコンロやタバコなどの火器の近くで使うと引火することがあるので、うん、大変危険です。
そうなんですね、はい、いや、まあ、確かにあのアルコールがの濃度が高いと危ないのかなというイメージはあるんですけれども、はい、タバコとかコンロの近くでも引火するんですね。
そうですね、あの火の近くになるのでちょっと引火しやすくなるというその可能性が高くなるので、
うわ怖いな。危ない
です。
ねえ、はい、なんか全然そんなことを考えずに日々生活していたんですけれども、ね、まあ、幸いこれまでそれで引火だったりそういう、ね、はい、火災になることは全くなかったから偶然にも良かったんですけれどもやはりこういうことをしっかりと、はい、把握してチェックして確認するっていうの大切ですよね。
はい、大切です ね、
ね、
は
い、他にもそういう危険なものってあるんですか？
そうですね、他には、ゼリー状の着火剤っていう風な危険物、
うんうん、
あと使い方によっては危険になるものがあるんですけれども、ご存知ですかね。
ゼリー状の着火剤、はい、すいません、着火剤っていうものは私よく分かってないんですけれども
そうですね、例えばうん、これからの季節屋外でバーベキューだったりキャンプをするときに使うものになるので、
は
い、
あ、
キャンプされる方はよく目にされるんじゃないかなと。
よくなんて言うんでしょうか、炭、
はい、
みたいなので、火が出たりしてますよね、はい、お肉を焼いたりするとき、はい、あれ炭みたい、炭に変わるようなものなんですか？
そこにこう継ぎ足していく、はい、ゼリー状の着火剤になってますね。
そういうものがあるんですね、はい、なるほど。じゃあキャンプをされる方、頻繁にバーベキューに行かれる方っていうのはちょっとこれにも、はい、注意が必要。
そうですね、これを使って着火の際に事故が起こっているっていうのはありますね。
はい、おー、はい、どんな風に？
そうですね、例えば、バーベキューのコンロ内の火が弱くなったタイミングで、その火を強めようと、
はい、
その着火剤を入れるときに、
うん、
やっぱりその着火剤の一部が火のついた状態で飛散してしまって、
はい、
そのコンロの前方にいた子どもさんが火傷をしたりとか、
う
ん、
怖いですね。
その着ている服に着火して火傷を負うっていう風な事故が発生してます。
そんなことがあるんですね、
はい、そうです、とても危険なので。
そうなんだ、はい、いやなんか全然知らずに過ごしておりましたけれども、はい、ちょっとね、バーベキューとかキャンプで火を使われるときには本当に注意していただきたいですね、はいはい、そっか。そのゼリー状の着火剤っていうのはどんな成分でできてるんですか？
もう本当にチューブに入ってるゼリー状の字のごとくなんですけど、
チューブに。
そうですね、はい、
そうなんですね。そっか、じゃあ本当にもう燃えやすいものなんだっていうことですよね。
そうですね、でその主成分となってるのが、メチルアルコールっていうものになるので、うんう
ん、はい、
その蒸発しやすくて引火しやすいっていうものになってます。
まあ蒸発しやすく引火しやすいって、はい、ここ困りますね。
そうですね。
そっか、じゃあ屋外で使うわけですけれども、なんか、はい、イメージなんですけど、はい、外で火を焚いているとあんまりその見にくい気がするんですけどね、キッチンでやってるように。
そうですね、その見えづらいっていうのがその燃えていないっていう風に勘違いしやすいポイントになるので、
あ、そうなんですね、はい、
それもちょっと注意していただくポイントになると思います。
なるほど、はい、いやでもね、もしもそういう風に火がちょっと移っちゃったっていう場合っていうのはどういう風にしたらいいんでしょうね。
こういう万が一の事故に備えてっていう風になるんですけども、
はい、
水を汲んだバケツを用意しておくっていうのがやっぱり大切かなと思います。
う
ん
う
ん、
そうか、はい、そうですよ ね、花火の時でもちゃんと水は用意しないといけないとかありますもんね。
準備してもらうのが一番だと思います。
そっか、じゃあバーベキューに行ったりキャンプに行ったりして食べ物を作る時、火を焚く時には必ず水を用意、はい、これはもうセットですね。
セットでお願いいたします、
ね、いや、はい、もう楽しい、ね、ことなんですけれども、はい、その最後まで楽しみ続けるためにはやはり火の取り扱いはきちっとしないといけないわけですね、はい、
そうですね。
そっか、いや、あとマニキュアとかもさっき挙げていただいてましたけれども、はいはい、こういったものでもそんな事例ってあるんですか？
そうですね、マニキュア、例えば除光液使って、うん、はい、その爪のお手入れをしている途中で、
はい、
タバコを吸おうとライターで火をつけたところ、はい、うん、除光液の可燃性蒸気に引火して火傷を負ったっていう事例が過去にあります。
怖い。でもタバコを吸おうとしている時っていうのは結構火が近くにありますね。顔の、顔に火がついたら嫌ですよね。
そうですね、もう顔に火傷とかも怖いので。
怖いですよね、はい、いや、じゃあこれはもうお手入れ中は絶対その、はい、まあ、普通されないと思うんですけれども、 その除光液使ったりマニキュア塗ったりしてるときにタバコはダメだよと、はい、
そうですね、
あとキッチンの近くでされる方はまずいらっしゃらないと思うんですけれども、はい、火を焚きながらマニキュア塗るとか除光液落とすっていうのも絶対ダメ、はい、
絶対ダメです
っていうことですよね、はい、そっか。他には何かあるんですかね。いろんな事例あると思うんですけども、
最近でしたら、うん、アロマキャンドルっていうのが流行ってるんですけども、
はいはいはい、
それも狭い空間でお部屋の中で使っていただいてると、うん、換気をせずにつけていただいてる状態で、
うん、
それもそのタイミングでヘアスプレーだったりとか爪のお手入れっていうのもちょっと危険物であれば引火することが考えられるので。
なるほど、そっか、はい、確かにアロマキャンドル火ですよね、
はい、
いやー、まさかそれが火の対象になっているとはうっかりしてますもん ね、はい、
ね。
なるほど。でアロマキャンドル焚くときってそんなに窓をガンガン開けて焚きませんから ね、はい、うわ、これ結構盲点かもしれませんねそっか、じゃあそういうときにヘアスプレーとか、はい、その除光液を近くで使ったりっていうのもダメ、
ね、ダメです
ですね、はい、うわ怖いな。でもそう思うと本当に身近にたくさんありますね。
そうですね、もう部屋の中だけでもたくさんあると思いますね、うん、
ね、これちょっとチェックまめにしないといけませんよね
そうですね。
そっか。でも必ずじゃあそういう記載があるんですよね、これは危険ですよっていう。
そうですね、見ていただいたら書いてあると思うので、うん、
なるほど、は
い、確認していただければと思います。
はい、身近に使っているもので危険物っていうのは本当にたくさんありそうなんで、もう挙げるとねキリがなさそうですよね、は
い、そうですね、身近なところで、うん、使い方を間違えると危険なものっていうのがたくさんありますので。
うーん、はい、そっか。でお料理の時とかでもね。
そうですね、この食用油の火災、天ぷら鍋火災って言うんですけれども、
は
い、これも大体20年前に消防法の危険物から除外はされたんで、
うん、あ、そうなんですね、
はい、されたんですけれども、うん、燃えないっていうわけではなくて、やっぱりこう加熱を続けてしまうと、うん、360度ぐらいで発火して火事になります、うん、
360度か、はい、確か揚げ物って180度が目安なんですよね、
はい、そうですね。
となるともう倍の温度ですよね、
はい、
そんなに上がっていくものなんですか。
そうですね、ガスコンロの法制化で、
はい、
2008年以降、
はい、
全てのコンロバーナーに、うん、調理油加熱防止装置と、
はい、
立ち消え安全装置の搭載が義務付けられていまして、
うん、はい、
だいたい約250度になると自動消火します、
うん、あ、そうなんですね、
はい、ですがそれ以前の製品にはそういった安全装置がついていないコンロだったり、
ええ、
ついていてもその一口しか搭載されていないというものが
すべての口についていない可能性があるということですね、
は
い、
なんでその安全機能ついてる新しいコンロだから大丈夫っていうことはないですね、うん、
はい、あ、わー、これ怖いですよね。で日曜日にもちょっと天ぷらのね、はい、油気をつけないといけないという話もしてくださったんですけれども、はい、いやー、ついついね、離れてしまったりとか ね、ダメですよね、はい、そっか、温度ってそんなに上がっていくもんなんだ。
そうですね、その大丈夫だろうって思って油断していたりとか、やっぱりその場を離れてしまうっていうのが、
うん、
もう火災につながってしまう危険な行動になるので、
なるほど、
その場を離れないことが大事です ね、
はい、本当にちょっとした油断から起きてるんですよ ね、はい、あと北区では今年はどれぐらいの火災が出てるんですか。
北区では今年火災4件発生していますが、
はい、
そのうちの2件が天ぷら鍋火災になってます。ま
あ、そうなんですね、はい、意外と多いんですね、天ぷら鍋火災、ね、はい、そっか、じゃあちょっと調理中は気をつけないと。
そうですね、もうその場を離れないことが一番なんですけども、うんうん、もし離れる際はもう必ず火を消してから行動をとってもらったら
なるほど、
はい、
で例えばですね、注意していても火が、ね、ついてしまったという場合はどうしたらいいでしょうか。
その場合はですね、はい、慌てて水をかけるっていうのはせずに、うん、はい、コンロの火を止めて、
はい、
で消火器での消火が一番安全になってます。
消火器での消火ですね。
そうですね、
まずは火を止める、
はい、火を止めて
消火器での消火
で消すと、
はい、はい、なるほど。で絶対水はかけちゃダ
メ。そうですね、水をかけてしまうと、はい、高温の油が飛び散って炎がこう急に大きくなったりするので大変危険です。
なるほど。毎日の生活の中のついうっかりで起こってしまうのが、まあ、その火災なんでしょうね。
はい、
いや、まあ、ね、だからこそ逆に言うと、まあ、防げる火災っていうのがたくさんあるっていうことですよね。
そうですね、ほとんどの火災は、うん、私たちが注意をすることで防げますね。は
い、うーん、はい、なるほど。そっか。でもそれでもちょっと防げなかったり、はい、まあ、なんていうんですかね、注意をちょっと怠ったりするとき、はい、してしまうときってあるじゃないですか。
はい、
そういうときに役立つグッズってないんですか。
そうですね、防げなかったとしても、うん、住宅用火災警報器っていうのをつけていただいて、
はい、
でそうするといち早く火災に気づいて、うん、消火や避難をすることができます。
なるほど。これは、はい、最初からなくても後からつけること
が。そうですね、簡単につけれますし、うん、点検だったり年数が経てたら取り替えなどもしていただいて、
はい
はい、使っていただければ大丈夫だと思います。
住宅用火災警報器ですね。
はい、そうです。
これをつけておくと、はい、まあ、ちょっと私たちが気づくのに遅れた時でも、はい、なんて言うんでしょうか、助っ人になってくれるという感じですね。
そうですね、はい、
そっか。じゃあちょっと住宅用火災警報器心強い存在ですよね。
はい、そうです。
そっか。じゃあ最後に一言お願いいたします。
はい、6月の5日から始まる危険物安全週間の標語が一連の確かな所作で無災害となってます。うん、この標語のように確実な火の用心をお願いいたします。
はい、最近ちょっとね乾燥したりもしてますので ね、はい、より一層気をつけて過ごしていきたいと思います。
はい、
今日はとてもためになるお話をありがとうございました。、
はい、ありがとうございました。
本日は北消防署から大和田由紀さんにご出演いただきました。大和田さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。